新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の27日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 FTX US がソフトバンクらから約460億円調達、米国市場本格参入へ。アメリカファイブスター銀行と NYDIG ビットコイン取引サービス提供へ。 DAO 構築サービススーパー DAO シードラウンドで約12億円調達。アニモカブランズ、タツノコプロ、黄金戦士、ゴールドライタンの NFT グローバルライセンス取得。バイナンス、ユーロ送金受付を再開へ。イギリス決済ペイセーフと提携で。GMO コイン、カルダのエイダ上場へ、国内取扱い3例目。ユーロテザー、FTX に上場へ。クラーケン、マンゴー、キン、オルカ、アトラス、ポリス、フィダ、ステップ、セイバーの8銘柄上場へ。FC スパルタクモスクワがチリーズソシオス .com でファントークン発行へ、ロシアに初参入。アジア開発銀行がブロックチェーン国際証券決済の実証実験、ソラミツ、富士通、R3、コンセンシスらと提携し、 Web3 カンファレンス東京が1月28日開催、オンラインで無料参加が可能。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所 FTX が日本のソフトバンクグループやシンガポールのテマセクホールディングスなどの投資家からシリーズ A の資金調達ラウンドで約460億円を調達したことが分かったというニュースです。また FTX US の企業評価額は約9100億円に達したと1月25日に発表しました。この資金調達ラウンドには暗号資産投資会社パラダイムとマルチコインキャピタルからの投資も含まれています。 FTX US 社長のブレッド・ハリソン氏は、今回の資金調達が意味することはアメリカにおける暗号資産取引所の最大の競合相手と対等にビジネスができる舞台に立てることであり、今後も非常に急速に拡大していくことを世界に示すことですと語りました。現在は下落しているものの、2021年には暗号資産の価値が急上昇し、同年11月には約340兆円を突破したことを受け、ベンチャーキャピタルなど投資家はこの業界に資本を投下することを希望するようになっています。調査会社ピッチブックによると、ベンチャーキャピタルは2021年に約 3.4 兆円を暗号資産に投資したようです。シカゴに拠点を置く FTX US はウォールストリートの元エグゼクティブらによって2020年に立ち上げられ、大手暗号資産取引所コインベースやバイナンスと競合しています。昨年10月には FTX がレジャー X を買収し、暗号資産先物オプション取引への進出を図っています。 FTX US の第3四半期の1日平均出来高は約3億6000万ドルでした。同社の利用者は前四半期比で 52% 増加しましたが、同社は全体の利用者数の公表を控えています。そして FTX US は調達した資金をユーザー基盤の拡大や新規事業の立ち上げに活用するほか、戦略的投資や買収も検討するとしています。またハリソン氏は、100人規模のスタッフの拡大も計画しています。調達した資本があるからこそ競争力を持ち、優秀な人材を採用できるのですと語りました。続いてのニュースいきます。アメリカニューヨーク拠点のファイブスター銀行がビットコインの取引やカストディを手掛ける NYDIG と提携することを1月25日に発表したというニュースです。ファイブスター銀行はこの提携で顧客にビットコインの売買保管サービスを今年の第2四半期までに提供する予定です。 ファイブスター銀行は総資産額が約5700億円規模のニューヨークの地方銀行です。また NYDIG は資産運用会社ストーンリッチの子会社として2017年に設立されたビットコイン専門の資産運用会社で、2018年にニューヨーク州金融サービス局 NYDFS から暗号資産交換業に関するビットライセンスを取得しています。ファイブスター銀行は今回の提携で具体的に同行のモバイルアプリやオンラインバンキングプラットフォームを通じて顧客がビットコインを安全に取引できるようにし、暗号資産ウォレットや秘密鍵管理といった顧客課題を克服できるよう支援していくといいます。ファイブスター銀行の CEO であるマーティン・バーミンガム氏は次のようにコメントをしています。私たちは顧客が従来の金融資産と並行してビットコインを容易に取得、売却、保有、管理するための信頼できる新しいデジタルバンキングの選択肢を導入することに興奮しています。 NYDIG のおかげで私たちは顧客がデジタル取引を管理するための安全で効率的でより使いやすい方法を作ることができます。 NYDIG は従来の金融機関との連携が多く、これまでにアメリカ金融サービス大手 NCR や US バンクらとビットコイン関連のサービス提供を開始しています。また昨年12月に NYDIG は約1200億円の資金調達を行いました。今後も NYDIG は既存金融機関とデジタル資産のゲートウェイ企業の一つとして地位を強めていくでしょう。続いてのニュースいきます。自立分散型組織 DAO 構築サービス開発のスーパー DAO がシードラウンドで約12億円を調達したことが1月26日に分かったというニュースです。このラウンドはシグナルファイヤーが主導しました。これによりスーパー DAO は約183億円の企業評価額となりました。このシードラウンドの支援者にはアライアンス DAO、ピア VC、デジタル、ワンブロックキャピタルなどのファンドのほか、プロトコルラボ、オープンシー、コインベースといった企業の創業者や従業員なども存在しているといいます。スーパーDAOでは Building an All-in-One DAO プラットフォームと自社サービスを呼称しています。またスーパーDAOはDAOがより良い企業づくりの方法であると信じているようです。スーパーDAOはツイッターでその理由について、DAOはDAOトークンや NFT による資金調達ができ、コントリビューター、DAOの貢献者へ株式で報酬を支払え、国境を越えて参加者全員で決議することができるからと説明しています。スーパーDAOの創設者兼 CEO であるユーリ・リフシッツ氏は会社のビジョンについてメディアブロックに答えています。リフシッツ氏は、会社のビジョンは DAO のためのショッピファイとなることです。スーパー DAO はオールインワンの DAO 形成と運営ツールで、ユーザーはワンクリックで DAO を開始し、時間をかけて DAO を成長させられます。また参加したい DAO を見つけたいと思っているユーザーはサービスの中で簡単に検索することができますと説明しています。なお現在スーパー DAO はチーム25名で NFT やトークンのエアドロップのためのツールを備えたメンバーディレクトリ、トレジャリーダッシュボード、サードパーティーの DAO アプリのためのオープンエコシステム、ワンクリックでの DAO 作成機能などを構築している最中だといいます。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム開発や NFT 分野への投資を行う企業であるアニモカブランズが、日本のテレビアニメ黄金戦士ゴールドライタンのブロックチェーンゲームおよび NFT 制作に関するグローバルライセンスを取得したことが分かりました。ライセンスは同アニメの制作元であるタツノコプロより取得したということです。なおこのライセンスは独占的なものではないということです。黄金戦士ゴールドライタンは1981年から1982年の1年間テレビ東京で放送されたロボットアニメです。発表によるとアニモカは今年の第2四半期4月から6月の間にこの作品の NFT 第1弾の販売を予定しているということです。新しい経済編集部は昨年10月にアニモカブランズ共同創業者のヤットシウ氏へ取材しており、同氏はその際に日本進出についてコメントしていました。シウ氏は、日本は最も素晴らしい文化の宝庫がある国だと思いますので、NFT は日本にぴったりですし、私たちは日本にもっと大きく進出することを計画しています、と答えていました。今回の黄金戦士ゴールドライタンだけではなく、今後においてもアニモカは他の日本のエンタメコンテンツのライセンスを取得し、NFT にしていくのかもしれません。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが停止していた単一ユーロ決済券セパからのユーロの送金受付を再開し始めたことが分かりました。バイナンスは1月26日イギリス決済企業ペイセーフとの提携を発表。これにより同日13時世界協定時よりセパの決済ネットワークを利用したユーロ入出金のパイロットプログラムを開始したということです。このプログラムによりバイナンスが選択した一部ユーザーからユーロ取引が可能になるということです。全ユーザーが取引可能になるのは順次ということです。またユーザーがユーロ取引を再開するにはバイナンス上で本人確認などの認証をする必要があります。単一ユーロ決済券セパはユーロ建ての銀行振込を簡素化するための欧州連合の決済統合イニシアチブです。対象地域全体の決済ネットワークをリンクし、顧客がユーロを国を越えて送金できるようにしています。バイナンスは昨年7月ユーザーに対し単一ユーロ決済券からのユーロの送金受付を一時停止するとした内容のメールを送付していました。 メールには私たちのコントロールを超えた事象によって2021年7月7日午前8時世界協定時からセパ銀行送金によるユーロ入金を一時的に停止していますと記載されていました。バイナンスはこれまで日本を含む数カ国の規制当局より承認を得ていない営業をしていると警告を受けていました。また警告を受けたことでバイナンスは今後の方針を国際的なコンプライアンスのチームの拡大、すでにあるコンプライアンスパートナーシップを強固にする、現地の規制を遵守するためにオペレーションとビジネスをローカライズするとしていました。このことからバイナンスは規制に準拠した動きとして各国においてデリバティブ取引や対象国の法定通貨決済停止など一部サービスの停止、また全ユーザーへの KYC 実施などサービス提供に関する改善を行っていました。また方針転換によるものか、昨年12月27日バイナンスは新たにバーレーンで暗号資産サービスプロバイダーとして営業するための基本承認をバーレーン中央銀行から受けています。また昨年7月に承認のない営業をしているとして刑事告訴されていたタイにおいても同国の IT 関連企業ガルフイノーバとタイ国内で暗号資産取引所に設立に向けた覚書締結を1月18日に行っています。今回のニュースも含めこのような流れからバイナンスが一部停止していたサービスが今後再開していくことも考えられると思います。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所 GMO コインが暗号資産カルダノ、エイダの取り扱いを開始したことが1月26日分かりました。 GMO コインが新たに暗号資産上場を発表するのは12月に取り扱いを開始したモナコイン以来となります。なお、エイダは昨年8月にビットポイントジャパンが国内において初の上場を発表し、続けて9月にサクラエクスチェンジが取り扱いを開始しました。サクラエクスチェンジは積み立てのみの取り扱いとなっています。そして今回 GMO のエイダ取り扱いは国内で3例目となっています。発表によると GMO コインがエイダを取り扱うサービスは販売所と積み立て暗号資産ということです。なお、エイダの送付については1月26日16時半から1月27日12時の期間は受付停止するということです。今回の新規通貨取扱いで GMO コインはビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショントークン、OMG、テゾス、クアンタム、エンジンコイン、ポルカドット、コスモス、シンボル、モナコインにカルダのエイダが加わり、合計17銘柄を取り扱うことになりました。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で暗号資産ユーロテザー EURT が上場することが1月26日分かりました。なお、FTX では今月6銘柄目の上場となります。直近では22日にイールドギルドゲームスの上場を発表しています。今回の発表によると EURT の取扱いは1月27日14時世界協定時より取引が開始される予定で、取引ペアは EURTUSD、EURTUSDT となっています。EURT はユーロ価格に1対1でペッグ固定されたステーブルコインです。テザー社が発行しています。EURT の価格は流通する EURT の数と同じ額のドルを準備金として維持することで実現しているということです。なお、テザーは米ドルペッグのステーブルコイン USDT を発行する企業でもあります。現在 EURT はビットフィネックスやゲートなどの暗号資産取引所のほか、分散型取引所ユニスワップ V3 で取り扱われています。なお、時価総額は約51億円となっています。こちらは1月27日コインマーケットキャップ調べの数字となっています。続いてのニュースいきます。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産8銘柄が上場することが1月25日分かりました。なお、クラーケンでは同日25日にアカラの上場も発表しています。今回上場するのはマンゴー、キン、オルカ、スターアトラス、アトラスと同じくスターアトラスのポリス、ボンフィダ、フィダ、ステップファイナンス、ステップ、セイバーの8銘柄です。発表によると各銘柄の入金はすでに開始されており、取引は1月27日に開始される予定となっています。またそれぞれの取引ペアは USD とユーロが対応しています。なお、各銘柄はクラーケン販売所およびクラーケンプロ取引所にてサポートされます。先物取引と証拠金取引については対象外となっています。またアメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者については取引ができないということです。今回クラーケンが取り扱う各暗号資産8銘柄については解説を記事に載せております。ぜひ合わせて記事もご覧ください。続いてのニュースいきます。ロシアプロサッカーリーグ、ロシアプレミアリーグ所属チームの FC スパルタクモスクワがファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にて公式ファントークンを発行することが1月26日分かりました。なお、チリーズがロシアのスポーツチームと提携するのは初の事例となります。またチリーズがサッカークラブと提携を発表するのは1月18日のブラジレイロセリエ B CR バスコダガマに続くものとなります。 FC スパルタクモスクワの公式ファントークンの販売時期及び価格などの詳細については近日中に公開されるようです。ソシオス .com は運営元のチリーズが開発したブロックチェーン技術を を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。ファントークンを発行することで、スポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することで、チームが行う投票企画に参加できる権利や、グッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。なお、この仕組みにより、チームとファンに新たなエンゲージメントを生み出すことが期待されています。チリーズは現在、欧州のプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行い、ファントークンを発行しています。またサッカーにとどまらず、北米では NBA、NHL のチームや総合格闘技団体の PFL と UFC とも提携をしており、韓国やインドのスポーツチームとの提携など、国ジャンルを問わず展開を進めています。また発表によると、ソシオス .com は今回 FC スパルタクモスクワと提携したことにより、パートナーシップ契約を締結している国の数が26カ国に拡大したということです。今回ロシアのサッカークラブがトークンを発行することになりますが、先日ロシアの中央銀行はロシア領内での暗号資産の使用やマイニングを禁止することを提案しています。提案内容としては、金融機関による暗号資産業務の禁止や法定通貨による暗号資産売買を阻止すべきとの内容でした。ソシオスと FC スパルタクモスクワはこの状況下でもファントークン発行へ踏み切ったことになります。ロシアで暗号資産が禁止となったとき、このファントークンについてロシアはどのような判断をしていくのか、今後の動向に注目です。続いてのニュースいきます。アジア開発銀行 ADB がブロックチェーンを活用し、国境を越えた多通貨証券決済システムの実証実験を行うことを1月26日に発表しました。この実証実験はアジア太平洋地域では初の事例となるようです。なお、このプロジェクトにはアメリカ R3、アメリカコンセンシス、日本企業の富士通とソラミツの4社が参加しているということです。 ADB はアジア太平洋における経済成長及び経済協力を助長し、開発途上加盟国の経済発展に貢献することを目的に設立された国際開発金融機関です。今回実証実験を行うシステムを活用することで、 ASEAN 東南アジア諸国連合プラス3地域、日本、中国、韓国の加盟国の中央銀行と中央証券保管機関によって形成されたアジア債券市場イニシアチブ ABMI の国境を越えた決済インフラフォーラム CSIF の目的を前進させるということです。このプロジェクトでは、ブロックチェーンのネットワーク上で複数の通貨での支払いではなく、証券が国境を越えて即座に配信されることを検証するといいます。ソラミツの発表によると、国境を越えた証券決済は現在主に米国とヨーロッパにあるセンターを介してリンクされているカストディアンとコレスポンデント銀行のネットワークを使用して行われているといいます。コレスポンデント銀行は外国為替取引所自行の海外支店の役割を果たしてもらう旨の契約を締結した相手銀行のことです。関係する多数のタイムゾーンと運用スケジュールは ASEAN プラス3市場自体が近接しているにもかかわらず、地域内の証券取引が決済されるまでに通常少なくとも2日かかるということです。このような国境を越えた決済を伴うリスクとコストを削減するために、このプロジェクトではブロックチェーンネットワークを使用して ASEAN プラス3地域の中央銀行と証券決済機関を直接接続するということです。この直接接続には複数のタイプのブロックチェーン間でトランザクションをブリッジ及び促進できるブロックチェーン、リレーチェーンを利用するということです。中央銀行デジタル通貨バコンを発行するカンボジア国立銀行などのブロックチェーンベースのシステムをすでに使用している参加者は、これらのシステムをリレーチェーンにブリッジする際にプロジェクトより支援されるということです。また現在ブロックチェーンベースのシステムを使用していない参加者は、 ADB 協力のソラミツら4社が協力しシステムを設計、テストおよび実装し、リレーチェーンへ接続するということです。最終的に全ての参加者がリレーチェーンに接続されると、トークン化された証券の即時の国境を越えた配信と複数のトークン化された通貨での支払いが可能になるということです。続いてはイベントのお知らせです。 Web3 カンファレンス東京1月28日開催というニュースです。注目度が増している Web3 領域に関するグローバルカンファレンス Web3 カンファレンス東京が1月28日10時45分から開催されます。マスクネットワークとグラコネのブロックチェーンプロシードが主催するイベントです。参加費は無料で、オンライン参加は現在も受付中となっています。このカンファレンスのスペシャルオープニングスピーチには、イーサリアムの共同創設者であるビタリク・ブテリン氏が務めます。またその他ブロックチェーン業界内外の有識者が登壇をします。このイベントでは、インターネットの歴史とマスクネットワークの紹介や、オープニングソースソフトウェアの歴史から見る Web3 について、 Web3 を語るならまず DeFi を学ぼう、 Web3 が Web1 の理念を復活できるのか、既存 IP の効果的な Web3 へのアプローチ方法、Web3 事業例、インフラ、Web3 事業例、メタバース、NFT 関連、社会実装に使えるブロックチェーン技術、国内、社会実装に使えるブロックチェーン技術、海外、超スタートアップピッチタイム、DAO は世界をどう変えていくのか、などといったコーナーやトークセッションが設けられています。登壇者やタイムスケジュールなどの詳細に関しては、記事に記載をしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などを公開した際の公開通知、そして記事などを追記があった際に更新した際の更新通知としてツイートをさせていただいております。こちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。